週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
このところね、春らしくなってきましたよね。
なんか日差しが暖かいですもんね。
春になると新しいことに挑戦したくなってきますよね。今週はそんな人におすすめの情報をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、エバーレッツ。これまでにもご紹介してきた LED 電球、低価格化や省エネ志向によって普及が進んでいます。ただ白熱電球と比べると明るさが足りないとか、天井方向に光が差さないという欠点があるようです。パナソニックが発売するエバーレッツは白熱電球並みに光が広がるように改良された新製品です。
はい、この番組でもね、はい、かつてやりましたけれども、このエバーレッツのポイントというのは、電球内部に立体的な形の反射板を設けたということです。はい、そしてね、光を拡散させる半透明カバーを大型化したんですね。これまでの LED 電球というのは中央部分に LED チップを並べただけの、単純な構造だったためにね、はい、光がソケットの方向に差しにくかったんです。でそのためにね、光の広がる角度は大体120度と、非常に狭い範囲だったんですね。エバーレッツでは円を描くように LED チップを配置した上で反射板も工夫してます。はい、これによってね、光の広がる角度というのがおよそ300度というふうになったんですね。
随分光が届く範囲広がりましたね。
ただね、ソケット方向に光を多く向かわせたことでね、同じ明るさのこれまでの製品よりも照明方向への光は幾分か弱まります。LDA7DG という商品はね、40W 型の白熱電球に相当する明るさ485ルーメンなんですけれどもね、これやりましたね。
はい、光の束の強さということですよね。
今現状ね、60W 型相当の開発も進めているそうです。
その2、 3D ショットカム。3D 写真を撮影できる激安のデジタルカメラが登場しました。タカラトミーの 3D ショットカム。カメラ本体と写真ビューワーがセットになって、実製価格は5980円です。
はい、このカメラは2つのレンズが左右の目と同じ程度の間隔で、配置されてるんですね。でこれで右目で見た景色と左で見た景色を同時に撮影するというものです。撮影した画像を出力すると1枚の紙に左右2枚の写真というのが印刷されます。でその写真をオペラグラスのような形の専用の、ビューワーがあるんですが、これにセットすると立体的に見えるんですね。
なるほど、専用の写真ビューワーを使って 3D 写真が見られるということですね。で実際 3D のレベルはどうなんでしょうか。
被写体が遠くにあるような風景写真というのは、2D の、写真とあまり変わらない印象だったんです。ただね、人物やビルがいっぱい写っているものとかね、奥行きがある室内のようなシーンでは、十分に立体感を楽しめました。
その3、大河ドラマ効果。去年放映された NHK の大河ドラマ龍馬伝、この番組が高知県にもたらした経済効果はなんと535億円だそうです。大河ドラマは1年間放送されるので、ゆかりの地にとっては観光誘致の絶好のチャンスとなります。そのため最近では観光 PR をドラマと連携して展開する自治体が増えているんですね。
そうなんですよね。ここ最近ね、本当にそういった人気をね、あやかってというようなところが、いっぱい出てきているんですけども、今年の大河ドラマ5、姫たちの戦国というね、見てますか、どうですか。
はい、
主人公のゴーはね、織田信長の妹イチと浅井長政の間に生まれた三姉妹の、末っ子ですよね。で、信長、秀吉、家康と関わって各地を移動したゴーというのはゆかりのある土地というのが多いんです。だからね、たくさんの地域でイベントが開催されるんです。生誕の地滋賀県長浜市ではね、市内の3カ所にパビリオンを設けて、ゴー浅井三姉妹博覧会というのを開催中です。会 場を市街地と郊外にまあ分けておいた結果、観光客の滞在時間が伸びて経済効果がさらに拡大したそうなんですね。あと女性だけのおもてなし隊、長浜歴ドラ隊っていうのをね面白いですけどね結成してね、まあ、こう話題作りっていうのをしてるということですね。
名古屋のおもてなし武将隊の女性版という感じですかね、
は
い、
そうですね、歴女版ということですかね。福井ではね、三姉妹が少女時代を過ごしたんですけれども、福井市にある北の少女跡の柴田神社には三姉妹の像が登場しました。もともと境内に三姉妹神社や一の像、義理の父であるね、柴田勝家の像もあったんですね。まあ、大河ドラマをきっかけに注目されるというふうに判断して、市がおよそ2000万円で作りました。県や美術館がね、大河ドラマの特別展を、まあ、主催したり、お祭りのようなその通年行事ね、これにも豪の要素を加えます。でこれで今年は1100万人の観光客を見込んでいます。
その4、ローカルアイドル。 AKB48 のブレイク以降、空前のアイドルブームが続いています。そんな中、ローカルアイドルと呼ばれるアイドルたちが注目されています。去年は各地でローカルアイドルが誕生しました。ちょっと例を挙げてみますと、広島県の MMJ と書いてもみじまんじゅうと読むグループ
, 笑えますね、これね。
愛媛県の姫キュンフルーツ館などです。編集長、本当にいろんなローカルアイドルがいるものです ね。
でこのローカルアイドルとはね、まあ、都道府県や市町村を起点に地域密着型の活動をするアイドルのことです。これまでにもね、実は各地で結成されてきたんですけれども、その多くはマニアックな存在だったんです。ただね、人気を集めると東京に拠点を移して活動するというのが一般的なんですね。Perfume が、まあ、その代表例で、広島のタレントスクールで誕生してます。
編集長の出身で
ね、なんかだからなんかね、こういうのも効果あるんじゃないですかね、うん、やっぱなんかなんとなく応援したいみたいな、そういうのもありますもんね。
でもなぜ今ローカルアイドルが注目されているんでしょう、改めて。
はい、まあ、これはね、やはり AKB48 のもう会いに行けるアイドルというね、そのコンセプトが広まって、より身近な地元のアイドルを応援するファンと、まあ、誇りを持って地方で活動するアイドルが増えたというふうに、まあ、関係者は話してるんですね。
もう今や大手芸能プロダクションもローカルアイドルに注目しているそうですね。
そうなんですね。ローカルアイドルの誕生に力を入れているプロダクションもあります。ABEX はね、運営するエンターティナー養成スクールでローカルアイドルに、ま、力を入れてるんですね。きっかけはデラックスカラーズの成功でした。彼女たちは名古屋校にね、所属するスクール生のグループなんです。去年名古屋で開かれた国際会議のそのイベントのために結成されたんですね。まあ、ところがこれが予想外の人気を得たので、活動を続けることになりました。はい、
その後、オンライン英会話。今や多くの社会人に英語力が求められています。楽天やファーストリテイリングが社内の公用語を英語にしていますよね。
そうですよね。
このように仕事で欠かせなくなってきた英会話、学ぶ人が急増しています。そこでインターネットを利用したオンライン英会話が、忙しい社会人でも手軽に受講できると大人気です。
はい、まあ、本当にこういった企業の動きがね、背景にあって、英会話というものがいろんなところで注目を浴びてるんですね。まあ、その一つといえる、まあ、オンライン英会話なんですけれども、今まで英会話学校に通っていなかった人たちが利用を始めているそうなんです。ブロードバンド環境がまあ普及してね、新しく参入する業者が増えたということも背景にあるようです。で現在のオンライン英会話は大きく3つに分けることができるんですね。まず1つ目は ECC とかね、 EO といったね、大手がありますね。そこのスクールと同じレッスン内容をネット上で学べるようにしたものです。で2つ目はグループレッスンで英会話を学べるというタイプです。大手業者が教室で行うプライベートレッスンってありますよね。これと比べると授業料は10分の1ほど、まあ、かなり安いです。イングリッシュタウンをはじめとしてね、去年には ECC やアルク、NTT ラーニングシステムズも参入しました。
もう手頃な料金ですし、あとネイティブに教わりたいというニーズを掴んでますね。
はい、でそしてね、3つ目が新たに急増している格安スクールタイプなんですね。無料の通話ソフトスカイプを使って、フィリピン人講師からプライベートレッスンを受けられます。これのね、まあ、生徒が非常に増えているみたいなんですね。 家計スクールはマンツーマンで毎日話せて、月謝は、ね、数千円とシステムが多いようです。
すごいリーズナブル。
この安さの理由というのは人件費なんですね。実は英会話スクールの経費のうちおよそ半分は講師の人件費と言われているんです、はい、フィリピン人講師にしているというのは一般の英会話学校と比べると人件費が5分の1から10分の1程度で、ね、済むということなんですね。加えてスカイプを使うということで、ね、通信費やソフト開発費というのがかからないのも大きいようです。
オンライン英会話で勉強したいと思っている人が一番気になっているのはその授業内容と質だと思うんですけども、はい、実際のところはどうなんでしょう。
まあ、当然ねそのところは気になりますよね、はい。そこでまあ編集部は格安スクールとグループレッスンを実際に試してチェックしました、はい、その結果は番組の後半で詳しくお伝えします。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は1回100円から始められるオンライン英会話の実力と題してお伝えします。
はい、番組前半ではオンライン英会話の全体的な流れを話しました。で後半では格安スクールとグループレッスンの実力について取り上げていきます。
はい、今回のチェックは英語習得コーチの松本秀幸さんにもご協力いただきました。
はい、ではまず気になるのは講師のレベルなんですけれども格安スクールはいかがでしたか。
はい、まあ松本さんによるとね、講師のレベルは予想以上に高かったということなんです。イギリス英語とアメリカ英語の発音が混在しているというふうに指摘されて間違った文法はスカイプのチャット機能で直されたということなんですね。
結構本格的なんですね。
で安くてもね一定のレベルを満たしていると考えて良さそうですね。
まあ、一方ネイティブ講師によるグループレッスンはいかがでしたか。
はい、こちらはね記者が試したんですけれども、はい、1回の時間は長いけれども自分に当たる時間は短くて物足りなく感じたそうです。なのでねもし時間が自由になるならば生徒数の少ない時間を狙って受講した方が効果が出るかもしれませんね。はい、あとレッスンで話すテーマというのが決まっています。だから興味のないジャンルでは、まあ、意欲が湧きにくいということもあったようですね。ただ英語はフィリピン人講師よりやや聞き取りやすく感じたということですからね、ネイティブの講師からレッスンを受けることを優先するかどうかが、まあ、選択のポイントになりそうです。はい、特にね今回試したグループレッスンのイングリッシュタウンというのはヒアリング、スピーキング、文法、ボキャブラリーのね自習教材の質や量というのが優れてました。はい、まあ、時間をかけて基礎から学習したい人向きと言えそうです。
確かに英語を学ぶ上で教材も気になりますよね。はい、まあ、その点格安スクールはどうだったんでしょうか。
はい、今回ね4つを試してみたんですね。はい、格安スクールとしてでコースやテキストにかなり差がありました。うん、そのうちの一つ救急イングリッシュというのはカリキュラムなしに上達はないというだけあってね非常にカリキュラムが豊富なんです。はい、で一方でねテキストとかいったものがなくって、はい、フリーで会話するスタイルなのがぐんぐん英会話というものですね。月6000円で1日2回まで受講できます。とにかく英語で、まあ、たくさん話をしたいという人に向いてますね。ある程度の英語力があるならば自分の考えを表現する練習にも活用できますよね。
ね、スクールによってやはり授業内容や進め方っていうのが違ってくるんですね。
だからよくねやはりまあちょっと調べた方がいいかもしれないですね。
自分にこう合うものとかね。
レッスンの予約は5分前から30分前まで可能なんですけれども、曜日や時間帯によっては直前では予約できないこともあるということでね、はい、平日の夜9時以降は利用者が多い時間帯のために、まあ、仕事から帰ってねレッスンを受けるのであれば、会社を出るときに予約をするといったように、まあ、時間をね、余裕を持った方が良さそうですね。
さあところでこのオンライン英会話で賢く学ぶコツというのはありますか。
これはもうシンプルなんですが、隙間時間を活用してできるだけ回数をこなしてアウトプットの経験を積むということですね。
格安スクールにもそれぞれ特徴がありそうなので無料の体験レッスンを通じて自分の目的に合ったスクールを選ぶというのが第一歩ですね。
はい、今回いろんな、ま、スクールを試してみたんですけれども、はい、担当者によるとね、はい、毎日生きた英語に、ま、触れるじゃないですか。そうすることで英語力が自然とアップしていく手応えがあったということです。気軽にね毎日練習を続けられるということこそが格安スクールのメリットと言えそうですね。はい、
さあ今回紹介した内容は今発売中の日経トレンディ4月号でより詳しく特集しています。主なオンライン英会話スクールを表にして分かりやすく比較していますので、ぜひチェックしてみてください。パワーピックアップ、今週は1回100円から始められるオンライン英会話の実力と題してお届けしました。チェックマンスチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、先週からスタートしました新コーナー、今週もチェックマンさんお迎えしてお届けします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて、早速ですけれども今回ご紹介するアイテムは何でしょうか。
はい、ウェンディーズです。
はい
はい、実はですね、はい、3月の3日に、食品の輸入などを手掛けるヒガインダストリーズという会社が、うんうん、米国の、ウェンディーズアービーズグループという会社と、うん、業務提携いたしまして、うんうん、2011年の後半にも東京都内で、再びウェンディーズを出店するという発表を3月3日にいたしました、うん、これにより、はい、ウェンディーズの日本再上陸が確実になったのでございます、
うん、なるほど。
このウェンディーズに注目された理由っていうのはどういったことだったんでしょう。はい、
あのマクドナルドが、過去最高の利益を上げるなど、ファーストフードは、この状況下でも依然として好調であるんですね、はい、うん、そんな中で、肉を自分で、枚数指定して追加できる、ですとか、
はい、
じゃがいもそのものを出すですとか、はい、そうした独自のスタイルで人気を集めていたウェンディーズ、撤退に際しては非常に惜しむ声も多かったと思うんですけれども、
並びましたよね、あれね、最後のあたり
で
ね、
はい、そうですね、そうしたウェンディーズが再び日本に帰ってくるということで、待っていらっしゃるファンの方は非常に多いんではないかと思うんですけれども、
はい、特に気になるところ、
はい、私が気になるのはですね、
はい、
これあの最近のチェーンの飲食店に、非常に顕著な問題なんですけれども、あの特に東京都内に関して、非常に出店の余地が限られてきてしまっているんですね、好立地ですと物件がないという問題もありますし、他のハンバーガーチェーンも、非常に種類が増えてきていて、場所によっては過当競争に陥っているところもありますし、何より一度撤退してしまった際に、それまで、持っていた良い立地というのを全て手放してしまった、わけなんですね、これはあの当然なんですけれども、ご存知のところでは麻布十番の、すぐ駅前ですとか、あの辺りは非常に良い立地だったと思うんですけれども、こうした店舗開発を一からしなければならないというのは、いかに知名精度の高いブランドといえど、ちょっとハンディとしては大きいのかなという気もいたします。ただ、この提携した日本の会社というのが、以前までドミノピザも手掛けてたことがある会社でして、そのあたりのノウハウは、あるようなので、ちょっと期待したいところではあるんですけれども、
はい、では10点満点で点数をつけていただきましょう。チェックマンズスコア何点でしょうか。
はい、久しぶりにウェンディーズが食べたかったら頑張ってお店に行ってね、どう。
そっか、アクセスが
何だかよく分かんないですね。何だかよく分かんないですけど、はい、
9点。
おお、結構高得点、10点満点ですからね。9点いただきました。これかなり高スコアじゃないかなと思います。ということでチェックマンズチェック、来週もチェックマンさんの今最も気になる商品をお届けしていきます。今回ご紹介したのはウェンディーズ、再上陸しますウェンディーズでした。チェックマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
英会話学習、
編集長は確かなんか英語の教員免許を持ってらっしゃるということで、英会話はもうね、
ねえ、
何ですかその反応。
いやもう本当に使ってないですね。だからもうそれこそ教員免許ってもう大学の話ですからね。そうするとその後インタビューとかで、まあ海外の方にインタビューするときに毎回もうなんか落ち込むんですよね。
あ、そう。
やっぱりなんていうの、微妙なこう
ニュアンス
が伝わらないんですよ、ね。だからインタビューして終わると同時に落ち込んで、勉強しようと思うんですが、それでまたすぐ忘れてしまうというそういうのを繰り返してきて、ただ本当に、学生の時はね、こういったスクールだったり、話す場を増やそうとか、いろいろやったんですが、今ではすっかり忘れてしまったということで嫌な時代になってきましたよね。英語を求められるっていうこと。
そうですよね。もう社内で公用語なんて言われたらどうします。
だからね、ビジネスピープルの方々は非常に辛い時期かもしれないですよね、はい、
これから改めて英会話勉強しないとですね、
はいはい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。 We